それでは、今日は聖霊の、働きのシリーズ、の中で信者のうち、信じる者たちのうちに働く聖霊、ということでパート3ですね、第3回目になります。1回目には、私たちは聖霊によって、御言葉を、この教えてくださる、聖霊が御言葉を教えてくださり、また思い起こさせてくださる働きがあるということを、見ました。そして2回目は、このキリストの証しをする力、また似姿に変えられていく、キリストの似姿に変えられていく力となっておられることを、見ていきました。そして、今日はさらにですね、関連していること2つをお話しします。2つの働きについて見ますけども、互いに関連していますが、1つ目が祈りを助けてくださる働きです。聖霊によって祈るという働きですね。で、次に神様の贖いの保証となっておられるという働きです。神によって贖われるですね、神の国をに入ることを保証してくださる働きであります。では一つ目の祈りを助けられる働きの主たる聖書箇所をご紹介します。ローマ人への手紙の8章です。ですから、この8章の今から読む箇所はですね、しおりで挟んでおいて、それからいろんな箇所を見ていきますので、まずこの8章の26節と27節を見たいと思います。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。御霊が助けてくださる、弱い私たち、どのように祈ったらよいかわからないという時に、言いようもない深いうめきによって取りなしをしてくださって、御心に従って取りなしをしてくださるという内容であります。で、私たちが、今新しい信者の学びで祈ることについてですね、この前学びました。それでですね、せっかくということで、パスタチャックのチャック・スミス牧師の、効果的な祈りの生活をですね、姉妹にタイプしてもらって、そして、皆さんに、分かちしたんですけれども、そこに書いてあった内容、とても大事なことです。で、誰でも、疑問に思うこと、悩むこと、それは祈るということは神の心を変えることではないということですね。自分の願いや訴えを聞いてもらって神様の考えを変えてもらうことではないわけなんです。イエス様が私たちに祈りなさいと言われた祈りの中に、御心が天で行われるように地でも行われますように、天、つまり神の御心が私たちのうちでも行われますようにということであって、私たちの御心って言ったら変な、心って言ったら変ですけど、意思が天でなるようにということではないわけなんですよね。で、私たちがそういう間違った考えを持ってしまわないように、するためにはですね、次の御言葉、次のこの約束を見るといいと思うんですね。エレミア書の29章の11節、とても有名な言葉です。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。 なんですね。災いではなくて平安を与える計画で、将来と希望を与える計画を神が持っておられる。つまり神は私たちの最善を願っておられるわけなんです。ですから神の御心を変えるということは、イコール最善以下のことを最善以下にしていただくというふうになってしまうわけなんですよね。ですからこれは非常に愚かな行為であります。神様の心を変える、意思を変えるというのは愚かな行為であります。じゃあなんで祈るのかということになりますね。神様の御心が叶えられることをただ願うだけなのであれば、祈らなくてもいいじゃないかという、発想になるわけですよね。で、また祈っても意味がないではないかというふうな発想になってしまいますが、祈りの目的というのは、神の御心が成し遂げられるために、私たちの心を広げていく行為であります。神が私たちに最善を願われていますが、そのご計画に私たちが心を開き、また生活や人生を明け渡すことであります。で、大事なのは神様は私たちに自由意志を与えておられるということです。で、私たちがロボットのように機械的に動くようにされているのではないんですね。あくまでも神を愛しているから、選択によって神様に従っていくということを神様は願っておられるわけです。だから神様は御心に従うように、いろんな状況とか圧迫とか困難とかによって影響を与えることはおできになるんですが、最終的な決断は私たちに委ねられているということですね。ですからこの自由意志によって私たちは愚かにも御心に反抗しよう、抵抗しようとしてしまうわけなんですよね。その反対もあるわけなんですが、でも神様はいつも正しいもの、良いものを与えようとしておられるわけです。イエス様は、先ほどの主の祈りの手前でこう言われました。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるからです。すべてを神はご存知であります。そしてもう一つですね、ヨハネの15章の16節にこのイエス様の言葉が、こういう言葉がありますね。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。で、今父があなたにお与えになるためにっていう言葉が、英語だとHe may give it to you となっています。で、これどういうことかというと、機械、自動的に神様が祈りを叶えられるということではなくて、私たちの自由意志という含みを持たせているんですね。私たちが心を開くのであれば、その神様の御心が行われるという、その may というのは許可とかこの許し、そういうものをこう含む意味合いがありますけれども、それをですね、神様はされるわけ。だから自由意志というものがあって、その最終的な決断が私たちに委ねられている部分があるんですよ。ですから祈りがあります。で、祈りというのは水の循環と似ています。まず水は、卵と鶏の関係みたいになってしまうんですけれども、どこから始まるかっていうことを考えますと、水蒸気があって雲となって、それが水として落ちていき、雨となって、そして山に落ちて川となって、そして海に流れ込んで、そして蒸発して、またそれが、その蒸発した水蒸気が水となって、雲となって水となって落ちていくと、神から始まります。で、神が願いを持っておられて、目的を持っておられて、御心を持っておられる。で、これを今度は私たちの心に置かれるわけなんです。置いてくださるわけなんです。ピリピの2章の13節に、神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださいますと。御心のままに志を立てる。志ということと御心というのが今一つになって、 志というこのチャンネルの中に神の御心が置かれるわけです。だから私はこれをするんだというこの志の中にこの神様の御心が働くという、つまり神の願いが私たちのうちに置かれるわけなんです。でこれが将来約束された聖霊の働き、この旧約の時代にエレミアやエゼキエルに神様が教えられた聖霊の働きであって、まあ、その一つエレミアの31章の33節にここに書いてありますけれども、私はあなたが私の律法を彼らの中に置き彼らの心にこれを書き記す、私は彼らの神となり彼らは私の民となると。神様の願われている御心、この律法ってありますけど御心ですよね、それが私たちの心の中に書き記されるんだよということですね。そして以前私たちが学んだ詩編の学びの37編の4節に、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。ここね、日本語の訳がちょっとあれなんですね。英語は He who give you desire of its heart かな、そうですね、 Desire of your heart かな、あ、of your heart か、まあ、いずれにしてもあなたの心に神の願いを置いてくださると書いてあります。与えてくださるか。ですからこの祈りを持って神様に申し上げるわけですね。私たちの心を動かしてくださって、そしてその思いが叶えられるように祈るときに神様にその神様のもともと願っておられたことが戻るわけなんです。そして御心が叶えられていくわけですね。神様のご計画が私たちを通して御業となって成し遂げられていくわけなんですね。ですから絶えず神様は私たちに何を望んでいらっしゃるのか、心が一つになっているか、神様のこのなされようとしていることと調和しているかということが、いつも神様がこう動こうとされていることなんですね。第二歴代史の16章の9節、有名な言葉ですが、主はその恩命を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのですと。ですから大事なのは御心を知ることですよね。これが自分自身を神様に生ける生贄として捧げることによって、ローマの12章の2節に書いてますけれども、この世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかをわきまえ知るために、心あるいは思いの一心によって自分を変えなさいとありますですね。御心を知るために思いの一心によって自分を変えようと言ってるわけです。でこの御心を知って祈るときに必ずその願いが叶えられるという確信が与えられます。第一ヨハネの5章の14節と15節に、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということを、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのですと。ここまで大胆にヨハネは言っています。御心だから必ず叶えられるわけなんです。問題はですね、そのある状況において私たちは神の御心を知ることができないという弱さを持ってるんですよね。それが先ほど聞いた初めのローマの8章の26節になるんですが、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださる。どのような弱さか、私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですか。でも御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしをしてくださると。どう祈ったらよいかわからない、なぜかというと御心がどこにあるかわからないという弱さを私たちは持っているわけなんですね。でここで皆さんはいかがでしょうかね。まあ誰かのために祈るときに果たしてこの祈りのリクエストをそのまま祈っていいのかどうかという悩みを、または何でしょうね、考えてしまうようなことっていうのはよくあるわけなんですよね。 その祈りの願いが叶えられたら、その人にとって本当に好ましいことなのかどうかということを、まあ、悩むわけなんです。むしろその願いが聞かれない方がいいんじゃないかっていうですね、悩むことがあるんです。でも私がなんかそのやっぱり不信仰で分かってないのか、まあ、そのような形で主がどこにこの御心を置いておられるのかが分からないことがあります。でこれは、まあ、妥当な弱さなんですね。なぜかというと、イザヤが預言者イザヤを通して神がこう言われました。私の思いはあなたの思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。ですから私たちは分からない、何を今しているのかさえも、自分たちが何をしているのかさえも分からないような、まあ、そのようなこう気持ちになるようなことというのはクリスチャン生活の中でよくあるわけなんですよね。で後で振り返ると、あ、この祈りは聞かれなくてよかったっていうものは結構ありまして、でもその時に、でも私はこれをやりますとゴリ押ししたらどうなるか、大きな禍根を残すわけですよ。ですからこの場面において御霊が私たちを助けてくださると。でどのようにかというと、御霊ご自身が、次出しですね、言いようもない深いうめきによって取りなしをしてくださると。言いようもない深いうめき、言葉にならないうめき、思って助けてくださる、取りなしをしてくださる。でこの言いようもないうめきということについてよく知ることができる聖書の話が、サムエルの母ハンナですね。ハンナの祈りによってその願いが神に聞かれて、サムエルが生まれ、サムエルを神に捧げて、それによってイスラエルが霊的復興をしたという話の中に、この言いようもないうめきという話が出てきます。で私たちは祈りとか信仰生活を理想化しすぎる傾向があります。何を言ってるかって言ったら、本当に整えられてですね、いわゆる整えられて、いつもこうやっちゃって、アメリカにいるとこの癖がついちゃうんですね。これはね、いわゆるって意味ですね。クォートアンクォート引用してるって意味です。引用だから鍵がこういわゆる何か整えられて、そしてこの御言葉がこう与えられてというですね、なんか良い証、いわゆる証、そういうものがあって初めてっていうふうに考えてしまいがちですが、ハンナが取り囲まれている状況を見るとですね、まあ、安心するというか、ハンナさえも整えられてなかったような状況の中で、彼女が必死に祈った中で御心にかなった祈りをすることができたんですよ。で何かっていうと、まずは家庭環境がおかしかったです。エルカナという夫ですが、彼は妻を2人持ってたんです。ハンナの他にペニンナがいたわけですね。でこれはもう旧約聖書では許容されました。神様は許容しておられました。しかしオリジナル、もともとはそうでないってイエス様もおっしゃいましたよね。男一人と女一人、一夫一妻でありますが、なんで二人以上がいけないかって言ったら、もう実際的な問題として、男は女を、妻を、まあ二人ですね、その女を同じように平等で愛することって不可能なわけですよ。どちらかをもっと愛するわけです。そしたら当然女性の中で、その間で競争が起こるわけですよね。でそれが起こりました。でも神は不思議なことにですね、そのエルカナがハンナをもっと愛していたんですけれども、神は不思議なことにハンナの胎を閉じるんですよ。まあ、なんか昔もありましたよね。ヤコブがラケル と、レアですよね。やはりラケルを愛したときに、なぜか ラケルが不妊だったと。でそのようなことで、 ペニンナが子供を多く産む、でそれをテコにしてハンナを苛立たせいじめていきます。で主への祭りの時に城に登って生贄を捧げる。ハンナがあまりにも悲しくて食事もできなかった。でエルカナがなんで塞ぎ込んでるんだ、あなたは息子10人以上に勝るものだってこう言ってるんですね。でここを読むとですね、私はニヤッと笑います。男だなって。何かっていうと、男が女性の心や辛さをいかに分かっていないかというか、その悲しみは理屈で解決できるような類ではないんですよね。その私がいくら愛したから、ね、夫がいくら愛したってこう言ったからってそういうことではないわけなんです。で神はこの歪んだ状況を用いられるんです。ハンナはですね、この辛いところに置かれていなかったら次の祈りを捧げられなかったんですよね。第一サムエル記の1章の10節と11節でこう言いました。万軍の主よ、もしあなたがはしための祈りを顧みて私を心に留め、私のはしためを忘れず、このはしために男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。その子の一生を主にお捧げしますと言ったんです。もしね、このように切羽詰まってなかったらただ男の子くださいっていう祈りだったと思うんですよ。でもここで一ひねり二ひねりあったので、一生お捧げすると、カミソリを当てないってどういうことかというと、民数記に書いてます。ナジル人なんです。でナジル人っていうのは期間が定めるんです。自分でね、自発的に50日間だろう50日間定めるんです。でその間この剃ってですね、でこれ伸びた毛をですね、またこう切ってですね、それを神様に捧げるんですけれども、一生カミソリを当てない、一生ナジル人だと。で彼は祭司系ですから、祭司であり、そしてナジル人でもありと、こういう祈りを捧げることができた。でこれが神様が願っておられたことで、時は獅子の時代、一人一人がめいめい自分の前で正しいこと、自分の目に正しい、主の目に正しいことではないんですね、自分の目に正しいことを行っていって混乱状態です。主の名は褒むべきかなって言ってですね、なんだっけ、あれ銀だっけ金だっけで作った像をですね、なんか息子がなんか物を盗んでね、でこれは盗んでましたって、お母さんに返してですね、してお母さんが主は素晴らしいですって言って、で偶像作っちゃうんですよ。とかですね、ソドムと同じような極悪なことをですね、集団レイプですね、それを行って死なせて内乱が起こって大勢の者が死んでいくという、もうめちゃくちゃでした。ですからそこで霊的な指導者を神が立てて、イスラエルを神様に持っていく人が必要であったんですけれども、エリという祭司、時の祭司の息子は横島なものでした。そこで神様がサムエルを立てたんですね。そのためにハンナの胎を閉じるというその状況をお作りになったわけなんです。でそこでハンナの祈りを旗から聞いていたのがそのエリであります。エリはハンナが酒に酔ってるのではないかと思ったんですね。わかりますか、こうやってこんな感じに酔ってます。口だけ動いてたんです。それでハンナが主の前で長く祈ってる間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った、いつまで酔っているのですか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った、いいえ祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ぶどう酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出しているのです。前回の詩編の学びもできました。見舞いに私は心を注ぎ出していると、これをハンナが行っていて、さっき言った言いようもない深いうめきで、これを御霊が助けて、御霊がそれを使って取りなしをしてくださったんですね。ヒゼキヤも似たような祈りをしました。もう余命がもう短いと死の宣告を受けてですね、 で彼はこう祈りました。ツバメや鶴のように私は鳴き、鳩のようにうめきました。ちょっと分かんないけどね、まあ鳩だとなんとなく分かるけども、ツバメ、鶴って聞いたことないんでね、あんまり。鳩はね、なんかね真似できないけど今。でも言いようもないうめきですよ、これもですね。でこのようにして、祈り、こういう祈りがあるっていうのは分かったんですけども、この聖霊が助けてくださるという言葉が、命令がユダの手紙と、あとはエペソの6章の18節、まずユダの手紙の20節と21節を読みますが、しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいと。聖霊によって祈りなさいと。でこのエペソの6章の18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。どんな時にも御霊によって祈りなさい。今祈り会を思い出しますね。御霊によって祈りなさい。御心に従って祈っていく、御霊によって祈っていく必要であります。このようにして神が御心に従った祈りへと導いてくださるわけですけれども、もう一つ言葉にならない祈りというのが他の箇所に記されていまして、第一コリントの14章の14節と15節で、もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈るが、私の知性は身を結ばないのです。ではどうすればよいでしょう。私は霊において祈り、また知性においても祈りましょう。霊において賛美し、また知性においても賛美しましょう。ん？違う。間違いですか。大丈夫ですか。はい。異言の祈りがあります。でね、異言の賜物については御霊の賜物の中で、ずっと後に学びます、まあ、詳しく学びますが、今、まあ、短く説明しますと、私たちの知性の言語、つまり、まあ、日本語、あるいは理解のできる外国語ですねも含みます。あるいは理解できるものだったら全部その言語であれば、例えば英語が分かる方は英語ですよね、中国語分かる方は中国語で、そうではなくて自分の理解のできない言葉で、人間の言葉かもしれませんし、第一コリントの13章ですと御使いの言語というのも書いてあるんですね。御使いの言葉かもしれませんし、分からないんですけれども、自分は理解はできない言語で語ることを異言と言います。でそれを祈るときに祈り始めるのは自分の意思であります。祈り終えるのも自分の意思でコントロールできますけれども、その下の動きというのは祈っている間は自分でコントロールすることはできません。で祈っている内容は本人は理解できません。これが知性ではなく霊によって祈っているというのがここで話されていることであります。でこの祈りは教会の中で多くの人が集まるような場、特に未信者の方がおられるような場では解き明かし、つまりその、分かる言語で解き明かしがない限り行ってはいけないということが第一コリントの14章に書いてあります。けれども特に個人の祈りの生活の中で、この知性の言葉で祈るのみならず霊によって祈る、これに大きな益があるよと。でなんであの教会でダメかって言ったら、そのさっき言った話に戻りますと、理解できないですよね。教会全体の益にならなきゃいけないのに、自分のことだけで、自分がなんかこういう体験しましたっていうことを見せるだけで他の人が共有できないんですよ。それは益にならないわけですよね。自己満になってしまう。 けれども、個人の祈りの中で、またはまあそういう働きを、この、まあ、していくこの信者の集まりの中でね、その求めていく、その聖霊の働きを求めていく信者の集まりの中で行う必要がありますね。これは祈りを豊かにします。まずは理解できなくても御心に沿って聖霊が取りなしをしてくださると信じて祈っていくことができるんですね。もう信じるしかないです。なぜかわからないからで、二つ目に、自分が自己中心的な、まあ、祈りを捧げるところから守られるって言ったら変ですけれども、自分には理解できないことを祈っていきます。ですから自分が何か願っていることも抑えられていくというか、その自分の欲っていうんですか、それではなくて本当に神を求める祈りが捧げられていくわけですね。あとは霊においては感じていても言葉で言い表すことのできない喜びや感謝、賛美、これが威厳によって神に捧げることができるわけなんですね。ですからこの御霊の助けを受けて言いようもない深いうめき、これをですね、この聖霊が用いて働いてくださるわけなんですね。で、今こうやって見てきましたが、今度はですね、改めてこの8章の26節と27節でこの前後関係を見てみたいんですね。神が御霊によってその御心のままに祈り、御霊がその祈りを取りなしをしてくださることによって祈りを叶えてくださると。で、これの背景が一体何なのかということなんですが、これがね、15節あたりから、まあ、これ実はもなんかいろいろ続いていくんですけどね、15節あたりから見ていくとですね、この御霊の働きが私たちを神の子としてくださる霊を私たちに与えてくださったと書いてありますね。アバ父よという霊を与えてくださって、そして神の子供であることを御霊が証ししてくださるんですが、その子供というのは相続人でもあるんだっていうんですね。神の国を受け継ぐことができるような特権が与えられてるんですよ。で、キリストにあって共同相続人になるんだよということが書かれていまして、で、その相続を受ける栄光に預かる前は私たちはいろいろな苦しみを通りますよって話なんです、この世においては。で、それは取るに足りないよっていう話をパウロはしてるんですけれども、今度は全世界がアダムが罪を犯した後に残ってしまったその呪いによってうめいているって話が書いてあるんですよ。被造物が、これ自然界も含めてですね、動物界も含めてうめいているんだよと。で、それは神があえてそうされたのであって、今度それを解放するというのも神様であって望みがあるよって話をしてるんですね。そして神の子が現れる時にそれが起こるって言ってるんです。で、神の子の現れって言って何かと言ったら、キリスト者がこの体もあがなわれて、復活の体を与えられて、この体もあがなわれてキリストと似たものとされて、その栄光の輝きを持ってイエス様と共にこの地上に戻ってくるということを意味します。意味わかりますか？イエス様が教会のために戻って来られるとき、つまり敬虚のときというのは私たちの体があがなわれるんですね。アダムから受け継いだ体です。で、私たちはうめいてるんです。この被造物も全体もうめいてますけれども、私たちもこのあがなわれた霊を持ってますけれども、まだ体があがなわれてないので、その狭間の中でうめいているんですね。引きずっているっていう感じですよね。肉体的にもその健康面においてもそうだし、で、最もその罪の性質っていうことについては、まあ、なくなってないんですね。その打ち勝つ力は与えられてますよ。それが救われたって意味ですけれども、その罪の力から救われてるんですよね。でも、まだ存在はしてるんですよね。それで今私たちもそのうめきの中にいるんだよっていうことが23節に書いて いるんですよ、あるんですよ。そればかりでなく、御霊の初報をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私の体のあがなれることを待ち望んでいて、忍耐を持って待ち望んでいる中で、さっきの話に続くわけですよね。弱さがあって、神様の全体のご計画がそのあがないに向かって進んでいく中で、私たちがわからないことが起こってくる。そこで御霊が共にいて、あがなわれる日まで助けてくださるんだよという流れになってくる。だからこの話の後に、あの有名な愛する人々、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますとなるわけなんですね。そこで次の聖霊の働きを見ていきます。贖いが完成するまでそばにいてくださる、その守りとなってくださる、それが次見ていくところです。エペソの1章の13節と14節です。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためですと。ここに神の約束の聖霊をもって証印を押されたということ、そして御国を受け継ぐことの保証になっていると、これが神の民の贖いのためだってこう書いてあるんですね。祝福なんですね。これはもともとがエペソの手紙なので、霊的祝福をもって私たちを祝福してくださってあります。これ一章の三節になりますけれども、祝福になるわけですね。でこれエペソに住むキリスト者に書かれた手紙なので、エペソの人がよくわかる言葉が使われています。エペソは今のトルコの地中海、西側か、トルコの西側の海岸にある地中海に面する町です。で貿易の中継都市なんですね。で当時はローマがもちろん世界の中心でした。ですから多くの品目が世界中からローマに集まってくるわけですけれども、東洋から運ばれてくるときにエペソが貿易の中心、中継地となったんですね。エペソに対してパウロが福音を伝えたときに瞬く間に伝わったっていうのがあるんです。それはそうなんですね。そのイエス様を信じた人がですね、すぐに貿易商人の中でこの交通の便がいいですから、どんどんどんどん広がっていくわけなんですよね。でその品目がエペソに来た時に、商人はその、商品を買い付けるわけですね。で買い付けて、そしてローマで売りに出すわけですけれども、エペソからポテオリというローマ近郊の町、港町に行く船に貨物として乗せるわけです。で乗せるときに、今だったらカートンナンバーっていう感じでラベルを貼って番号が振られて、あれその業界で私働いたんで分かるんですけど、世界中どこでも追跡できます。コンピューターに入ってますから、どこに何があるかっていうのは全部追跡できる。で同じようにですね、そのこのカートンは、この荷物は誰のものかを示す印が、印を押すんですね。これを証印といって、具体的にはこの指輪のところにそのハンコみたいなのがあって、そしてロウを垂らした後に、そしてその指輪をですね、このハンを押すと、そしてロウが固まって、そして誰のものかが、その誰の印かが分かるようになっているわけですね。つまりこの所有権がこの主人のものになったと。 いうことを表します。そしてどっこらしょどっこらしょと地中海を、この動いていってですね、そしてどんぶらこか間違ったどっこらしょ、すいませんね、日本語変だよね。どんぶらこどんぶらことどんぶらこじゃないね、あそこね、ちょっと荒いからね、地中海は、地中海荒いもんね、結構大変ですよね。まあいいよそういう関係ない。ポテオリ行くんですよ。そうするとその主人が直接行くっていうことよりも、その中使いが行ってですね、そして見つけに行って、あこれ主人のだって言ってですね、こうクレイム、英語だとクレイムですけども、所有権を行使するわけですよ。エペソの人がよく知っているこの言葉を使って、パウロがあなた方がその神の所有物となりました、そして聖霊がその証印ですと言われてるんです。聖霊によって私たちは神によって買い取られたものであることを知っています。罪の奴隷であった私がイエス様が流された血潮によって買い戻されて贖われたわけなんです。もはや自分のものではないんです。第一コリントの6章の19節20節で、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。買い取られたっていうんですね。だけれども先ほど話しましたように、その買い取りの完成というのは将来を待たなければいけない。ポテオリまで行かなければいけないんです。でその時に神様に全てを自分のものとしていただけるわけなんですけれども、その間神様がお前は私のものなんだよと教えてくださるのが聖霊なんだよということなんですね。ですから聖霊が働かれることを私たちが意識しているときに、いつもよくやった、良い忠実なしもべだ、あなたは小さなことに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共にしてくれ、このイエス様の言葉を聞くことができるんだ、天に近づけば近づくほど、年を取っていらっしゃる方、または年を取ってなくても交通事故になるかもしれません。わからないです。または生きてるうちにイエス様戻ってこれるかもしれません。私はそっちの可能性の方が大だと信じてますけれども。そういうふうにイエス様にまみえることができる。神様のものとされることができる。という確信を聖霊が与えてくださるわけなんですね。そしてもう一つの言葉が保証でした。聖霊は私が御国を受け継ぐことの保証であると。で保証という言葉が手付金とか、あるいは頭金と訳すことができる言葉になります。これも商業用語なんですよ。よく分かりますね。大きな買い物をするときに、一括払いでその場で札束をバシッと出すということもありえますけれども、普通はしませんよね。段階的になります。でどういう買い物をするかというと、例えば車であればですね、自動車の展示場に行ってですね、そしてこの車が欲しいですと、はい分かりましたと、じゃあ私ちょっとお金用意しますからと言ってですね、はい分かりました。で、3日経っても4日経ってもですね、1週間経っても全然返事がなくてね、電話してみたらですね、いや他の人にちょっともうちょっといいの見つかったので、ちょっとすいません、その1週間の間欲しいと言った人に売れないじゃないですか。まずいですよね。だから、人質みたいな感じになっちゃうんだけれども、お金の一部をもらうわけですよ。それが頭金であったり手付金なわけですよね。つまり私はこれをお金、この車を買うのは本気だよって、もう絶対買うからねということをお金によって示すわけです。でそれが全部の額の中の一部なわけです。神が、聖霊がその頭金なんだよと、 おっしゃってくださっているわけなんですね。ですからこれが素晴らしいですね。私たちが聖霊に満たされて、その愛、平安、喜び、寛容、このようなものに満たされて、本当に主よありがとうございます、感謝します、罪許されました、神の子供としてくださいました、本当にイエス様に従っていくこと、仕えていくことはとっても嬉しいです、喜びです、で喜んでいるときに、もう本当に素晴らしい聖火で、はもうイエス様もうここ天国でもうこれで終わりで構いませんと言っているときに、神様は何言ってんだよ、これは頭金なんだよっておっしゃっておられるわけです。天に行ったら爆発的な栄光の祝福が待ってるわけです。言葉を失う、いや言葉で言い表したら犯罪になるほどだとパウロは言いました。第三の天に引き上げられて許されることができない、言葉で表したらですね。そのために神が聖霊を与えておられます。でまとめの文をですね、第二コリントの一章の21節と21節も同じこと書いてますのでお読みしますと、私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちの油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。聖霊によって私たちを神は運んでくださってるんですね。まず私たちは自分が自分のものではないことに気づくべきです。神のものにされてるんです。自分は自分のものじゃないんです。だから自分の思惑であるとか自分の力とか自分の知恵ではなくて、自分の思惑とか知恵とか力というのはむしろ砕かれていく、もううまくいかない、その中で神は運んでってくださいます。だからうめきという言葉さえも出たんです。うめきの中で取りなしをしてくださるわけです。そしてその働きの中で神はいつもこの方がお前にとって勝因であって保証なんだよとおっしゃって、くださっているわけなんですね。では、